島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日のこの時間は特定非営利活動法人いわきコスモポリタンクラブ副理事長の渡辺博之さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞお願いいたします。
今ですね、あっさりご紹介しましたけれども、とってもかっこいい名前なんです。いわきコスモポリタンクラブ、どんなクラブなのか、設立した目的も含めて教えてください。
はい、皆さんご存知のように2020年、はい、東京オリンピック・パラリンピックがもう開催されることがね、すでに明らかになってますが、ぜひ、その機会に海外から多くのお客様をね、日本にお迎えするんですが、願わくば福島県、そして何よりも我がいわき市に海外から多くのお客様を、お迎えしようと、その受け入れ体制をね、今からなんとか整えていけないだろうかということを目的にね、今年の4月に NPO 法人として発足をいたしました。
はい、まさにいわき市でどんなおもてなしができるのかっていうところだと思いますけれども。
そうですね、はい、
ではこのいわきコスモポリタンクラブ、今メンバーはどのようなメンバーで構成されてるんですか？
福祉に関わる人、それから行政的に関わってる人、それから在いわきの、いわきに縁があってね、住み着いてらっしゃる外国人、そういう方々、そしてそういう目的に賛同した、代表が福祉法人を立ち上げてる山名と申しますがね、その山名の同級生とか、私もその巻き込まれた一人で、実はその後輩の一人なんですね。
でもみんな同じ思いで、あのお客様をお迎えしておもてなしをしようということで、
そうですね、
スタートしてますが、
日本語はもとよりね、さまざまな多言語で、いわきのね、その四季折々の魅力を、こうぜひともね、多くの方々に伝えたいということで、よちよち歩きでね、活動が始まったばっかりです。
でも実際にオリンピックの年に、多くの外国人のお客様ってお越しいただけると私は信じてるんですけれども、来た時に、ああそうですかで終わりたくないですもん ね。
そ, うです ね、
ね、その時にどういうふうに対応できるかっていうのが大事だと思うので、今じゃあどういう活動をしていくという感じになってますか？
まずは発足したばかりなので、どうやって仲間を増やそうかと、在いわきでね、生活されている外国人の方々が、約1000人近くにもいらっしゃるわけですけどね、その方たちとできれば、いわきのね、魅力を四季折々にその自らこう体験をしていただいて、活動しながら仲間になってもらい、その前提としての語学ガイド講座をね、先月7月の22日に第1回目開催をして、第2回目は今年の暮れ、11月にね、開催する予定でおります。
ガイド通訳の講座を、
ね、
1回目やってみてどうでしたか？
まあ、会員含めると40人近くね、はい、お集まりいただいたんですが、
すごい、はい、
やっぱりまあ、単なる通訳じゃなくて、うん、観光ガイドするというミッションなので、そのスキルはこう様々求められるんですね、うんうん、まあ、それを、まあ、講師は、全国で講師に、まあ、出歩いている根岸先生を、ま、招いて、
はい、
勉強会やったんですがね、
はい、
皆さんその奥の深さというかね、うん、まあ、そういうものをまあ痛感されたり、
うん、
でぜひともまあ、アンケートなんかもね、うん、取ったんですけども、
はい、
まあ、5人ぐらいの方は、うん、会員になって一緒に活動したい、
うわーすごい、
10人以上の方が、うん、時々ね、都合つけば協力できる範囲で一緒にやってみたい、
うん、
反応は大変良かったですね、
うん、はい、そうですか。1回目がそういう反応だと嬉しくなりますね。
いや、 やっぱりね、まあ、待ってたぞって言いますからね。
そうですね、
はい、
期待度も高かったんでしょうね。
うん、だから、うん、アンケート結果を集計してね、
はい、
やっぱり我々が今立ち上げようって言ったことはね、
はい、
まあ、タイミングとしてはね、非常に良かったなというふうに、はい、
そうですね、
まあ、自己満足しております。
いえ、でそしてこれからはそのいわきを知りながらみんなにねご紹介 できるぐらいのプロフェッショナルになっていただくということで、
は
い、
ただ観光はね、うん、私もご経験は少しありますが、
はい、
なかなか一人のスキルだけではね紹介できませんので、
うんうん、
ぜひとも各いわきの場合にはね、
はい、
広域なそれぞれ季節でもってね、
うんうん、
魅力がいっぱいありますのでね、
あります、あります、
そうした地域で、町づくりの活動に汗を流している皆さんと、
はい、
タイアップしてね、
なるほど、
体験メニューを中心に据えて、
はい、
まずは、まあ、来月から月1回、
月1回、
のペースで、
はい、
自ら体験しようと、
はい、
いわきを満喫しましょうという体験会を、
はい、
開催していきたいというふうに考えております。
自分たちが自分たちの土地を知って、うん、知ることによってそれがガイドにつながっていくわけですもん ね。
そして自分のスキルをアップし、
うん、
しかもその地域のね、
うん、
まあ、町づくりで汗を流している皆さんと、
はい、
まあ、少しでも交流ができればなと、
つながれるってことですもんね、
う
ん、
まあ、そういうねオンリーワンはまさに人と人とのつながりかなというふうに思いますね、うん、
はい、でその満喫する体験会というのをもう月に1回開催していくということですけれども、はいはい、どのような方が参加できるんですか？
もちろん会員を中心にですが、
はい、
今まで申し上げた、いわき市内に住んでらっしゃる、外国人の方を対象に考えております。
はい、月に1回ですのでね、ぜひ都合をつけてね、
そうですね、
来ていただきたいですね、はい、まずは8月はいつなんでしょうか？
基本的に第4土曜日を、うん、1回ずつこう開催していこうと、
はい、
いうことですので、
はい、
26日の土曜日を第1回目、
はい、
平編としまして、
はい、
一番津波被害の大きかった薄磯地域、うん、
はい、
まあ、今回ようやく海開きにこぎつけることができましたけどもね、
そうですね、
その、うん、被害の状況とか、
うん、
それから町の復興状況を語る上に、うん、説明していただく、
はい、
それから、平のお城、
うん、
旧城跡ですね、
はい、
とか天田グアンの像まで含めてずっとこう街歩きをねしてみたいと、で午前9時から午後3時までを考えております、
うん、
そして必ず、お買い物ですとか、
うんうん、
それから、まあ、ご当地の地場野菜をね材料にした、昼食を堪能していただくと、
はい、
まあ、そんなことをメニューに第4土曜日にを中心に、
はい、
実施したいと考えております。
はい、ぜひお問い合わせはいわきコスモポリタンクラブまでお願いしたいと思います、はい、今後はどんなふうにお考えですか？
今後はまずそういう活動を通して、う
ん、
仲間を増やしていくこと、
はい、
そして、まあ、できることからって言いますとね、
うんうん、
まずそれぞれの外国人の方のまず母国に対してね、
うん、
まあ、SNS でも何でもいいですけどね、
うんうん、
発信していただいて、
はい、
でぜひ、オリンピックを通じて日本に来た時には、私がここにいるよというね、
うん、
いわきにぜひ足をね伸ばしていただくような、
はい、
まあ、そんな、つながりをね、
はい、
今からちょっと作っていければなというふうに考えております。
はい、わかりました。今日はいわきコスモポリタンクラブ副理事長渡辺さんに伺いました。頑張ってください。
あ、失礼しました。どうぞよろしくお願いいたします。
この戦い切り札を出すしかない。
まさか
堂々とした存在感にあふれる高級感、安心感と満足感に包まれた空間。
この気配、ニューエスクワイヤ
ー。高級車の新たな進化系、ニューエスクワイヤー誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。